エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
4月もそろそろ終わり、控えるはゴールデンウィークという昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
最近っていうか、ゴールデンウィークとかね、ゲームをやる人もいると思うんですけど、その、家にこもってみたいなね。
はいはい。
結局、まだマリオは面白いなと思ったんですけど。
何ですか、突然。
いやいや、息が長いなと。
ああ。
すごいなと思っているんですけど、マリオってさ、もうキャラ立ちじゃないですか、基本的には。
あ、まあね。う
ん、別に何やって、ゴルフとかさ、なんかいっぱいあるけど、あのキャラだから成立してるわけですよね、人気があって。
ああ
。だって、マリオテニスってなんだよって感じがするじゃない。
でもね、マリオテニスは多分40年前からやってますよね。
おっさんがテニスしてるだけでしょとか。
ああ、そうですよね。
一応やっぱマリオだからってところで、ある程度、なんか、なんとかなるわけですよ。
はいはい。
売り上げ的にもね、
うん。
で、マリオってな、なんだろうなと思ったんですけど、その。
何ですか、それは。
結局マリオって、まあ、髭と帽子ですよね。
ああ、そうね。うん。あと、でかい鼻ね。
ああ、そっか。
まあ、要は、顔面ですよね。
配管工じゃないですか、もともと。
あ、元の職業はそうですよね。うん。
イタリアの配管工ですよね。
マリオですからそうですよね。う
ん、とルイージだからね。
うんうんうん。
だからそれだけ取り出したら結構、キャラとして成り立たないはずなんですけど、やっぱりヒゲズラで、なんとかなってると思うんですよ、キャラがね。
そうね。まあデフォルメも相当ありますけどね。
だからなんだろうね、クッパとかはさ、ヒゲを剃ってやるぞの方がいいと思うんだよね、いろいろ。最終的な。
そうかそうか。
痛めつけとしては。
姫をさらうよりも、お前のアイデンティティを崩壊させるぞと。
うん、そうそうそう。髭と帽子を取るぞと、う
ん。はいはいはい。
このおっさんでは売れないよと。なると思うんですよね。
そうね。次のハードが出てもソフトは出ないぞと。
出ない。そう。そうね。そうだと思うんですよ、本当に。
そうね。多分、あ、でも確かあれですよね。一部の作品ではベイビーマリオみたいなのが出るじゃないですか。
いるいるいる。
あれはヒゲないですよね。
あれ相当だって面白くないもん、なんか。帽子だけじゃんっていうかさ。
あ、
やっぱダメな
の。そうね。鼻のでっかい赤ちゃんがブカブカの帽子をかぶってる感じですよね。
あれやっぱ人気ないでしょ、やっぱ。
どうなんだろうね。まあ、同じぬいぐるみのラインナップだったら売れてないんじゃないかとは思うけど、
ね。わかんないもんね。だって、なんかちょっと偽物っぽいしさ。まあ、だから、なんかね、だまあ確かにその最初のキャラデザインは、まあかなり大成功だと思うんですけど。
うまくいきましたよね。
いや、最初、なんていうの、そのキャラコンセプト考えるときにさ、
うん、
イタリアの配管工で行きましょうって言って、こう普通さ、おいおいってならない？なんとなくさ、けどさ。
なんでそんな地味なやつをわざわざ選ぶんだよっていう。
そうそう。うん、だけど、まあ顔を見る限り、ってか、でもさ、最初のやつってさ、
うん、
顔判別できないよね。
あれですよね、一番最初の最初は、ドンキーコングで上から樽を投げてくる役ですよね。
あー、そうか。
あの時はマリオじゃないんだろうね、多分。いつからかあれがマリオになっていくんだと思うんですけど。
そうだ。
うん。
そうだ、そうだ。
あれをよく選んだなってことですよね。
そう。う
ん、悪者だったら、まあよくありがちなキャラじゃないですか。
あ、そうだ。悪者っぽいもんね、だって。
そう。
あ、確かに。いいものっぽくないんだよね。
ゴリラの恋路を邪魔するおっさんですよね。うん。
最近はさ、
うん、
配管の修理はしてないのかねって気になるよね。
あ、仕事してんのかって話です
ね。そう、なんかフラフラしてるよね、いつも。大丈夫なのかなって思うけどね。
しょうがないですよね。仕事よりも忙しいんでしょうね、やっぱね。
すぐ姫が何かに連れ去られちゃうから。
で、あれ助ければ当然報奨金が出ると思うんですよ。それはもう配管してる場合じゃないですよね。
で、趣味はね、賞金稼ぎみたいなことなんだ。どちらかというと。
そうね。まあでも、したくてやってるわけじゃないかもしれないけどさ。
うん、
でも、一応ほら、決まったわけじゃないけど、フィアンセ的な立ち位置じゃないですか。
あ、まあそうね。
助けないわけにもいかないですよね。
そう、姫と配管工はなんで結ばれる運命なんですかっていうか。
ああ、それたまたま城の配管の工事に来たんじゃないですか。
たまたま。
たまたま。
詰まりを直しに。
で、まあそこでたまたま、お互いが一目惚れみたいなこともあるでしょうよ。
あれなのかな、たまたまその詰まりを直しに来たら、
はい。
そのなんか詰めてたやつが クッパで、亀とか、ノコノコとかを配管に詰めてさ、
ああ
これが原因ですよ、奥さんみたいな、そういう。
パイプに栗がぎっしりとっていう。
そうそう、
うん。
で、こう、なんていうんですか、そこからその因縁の対決になってんじゃないです
か。そう、またなんかあったら呼んでくださいと。うん、お水のトラブルがあったら呼んでくれっていうね。
あ、で、誘拐されたのに、とりあえずそこに電話したんだ、多分。とりあえずこの名刺にお電話しましょう、みたいな。
あそうね。
そういう。
5000円ポッキリだって話だしっていう。
出張料は別にいただきます。
だとすると相当遠くまでだからね。
クッパ城ってどこだよ、
うん、どこまで行くんだこれはって話。さ、途中だって飛行船まで乗るからね。うん、どこですかって話ですよ。
いやね、でも、さ、なんか一番新しいのなんかオデッセイだと思うんですけど。
宇宙ですよね。
ちょっとね、どうなのって思うのは、あの、帽子を投げるようになっているっていうですね。
ああ、はいはい。
飛び道具かと。ついに。
そういう立ち位置になりましたよね、あの帽子は。
なんかそこご法度な気がしてたんだけどね。
あれはずっと頭の上になきゃいけないと。
そして踏み潰すしかできないんだ、あいつはっていうさ。
ああ。
いや、たまにそのね、あの、炎とかありますけど。
あ、でもあれですよね。殴るのもありましたよ。
まあ、殴るはまあ、まあそうね。
うん。あとあれですよね。64かなんかの時に帽子なくしますよね。うん、そういうのもあったね。まあ、意外と伏線はあったんじゃないですか。
意外とあんのかな。
うん。使えるもんは何でも使うんですよ。
次はヒゲだと思うよ。ヒゲを投げ、ブーメランにすると。
そう、アイスラッガー的にね。
そうそう。
うん。ちょうど帰ってきそうな形してますからね。
帰ってきそうだよね。
うん。
だからなんか、ちょっとそういう、まあ、ネタ切れもあるでしょうからね。
ああ、そうね、う
ん。ちょっとそういうのも多分使ってくるんでしょうけど。
オーバーオールを着替えるってのもあるんじゃないですか。だって散々ほら、タヌキとかになってるじゃないですか。
あ、なってるなってる。
そうそう。いつまでもオーバーオールじゃなくてもいいだろうと。
ユニクロでいいじゃないかと。ヒートテックだと。
着替えるとパワーが変わるっていうね。
うん、寒いところではヒートテックを着ようみたいな。これはマーケティングが入ってるだろうみたいな。
あ、そうね。かなり入るだろうな、それはね。でもいくらでも入れられるじゃないですか。ダウンコート着てもいいし。
動きづらいだろうと。
あれですよ、武器持った方がいいですよ、きっと。
武器？
それこそ、あの、スパナとかレンチぐらいは持った方がいいんですよ。
確かにそうなんだよね。
敵が持ってるじゃないですか。
あの人手ぶらだよね、配管工だけど。
そうなんですよ。
なんか腰とかにも、ま、持っててほしいの。腰にぶら下げててほしいね、それは。
そうですよ。あの、腰袋があってほしいですよね。
これ、多分最初のコンセプトの時に忘れただけだと思うんだよね。普通書くよね、配管工って言ったらね。
そういう意味でもやっぱ職業はないがしろになってるんですよ。
もっと配管工かな。
ああ、今はもっぱら賞金稼ぎでっていう。今更ダクトテープとか持ってらんねえよって話ですよね。
やだね、なんかダクトテープでさ、あの、クリボーとかを縛るとかやだね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
垂れ込みいただきました。ウラジーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月13日、AFP。ブラジル、国防省がバイアグラ購入。
お？
ブラジルのエリアス・バス議員は12日、同国の国防省が男性機能不全 ED の治療に使われる陰茎プロテーゼ、専用のシリコン製のインプラント60個を購入していたと明らかにしました。
うん、
バス氏は前日には国防省が ED の治療薬バイアグラを3万5000錠購入していたと暴露しています。AFP は国防省にコメントを求めましたが回答は得られていません。バイアグラについては肺動脈性肺高血圧症 PAH 患者の治療用と釈明していたということです。バス氏は AFP に対して書面で我々が知りたいのはボルソナーロ政権が陰茎プロテーゼに抗菌を使う理由だと強調。国民が医薬品を手に入れるのに苦労している一方で、一部の人は高価なプロテーゼを使った治療を受けていると語りました。 バス氏によると国防省は軍の病院3カ所に支給するためにインフレータブルタイプの陰形プロテーゼ60個を1個5万から6万レアル、約130万円から160万円で購入していました。バス氏は公的資金の透明性向上に向けた政府のポータルサイトから一連の情報を入手したと説明。連邦検察に告発し捜査を求める意向だということです。軍とバイアグラの関係ですよね。
まあ軍事利用ですよね。
そうなんていうかね、その性的不全性が改善されると軍の士気が高まるという仮説ですよね。
まあ一条ならいわゆる普通ですけど、
はい、
三条四条と飲むと攻撃力まで上がるんだと。スーパーサイヤ人になれるんですよと。
ああ。そうね。漫画とかでありがちな薬の使い方ですよね。飲めば飲むほどっていう。
あれも足すけど髪の毛も逆立っちゃって、こう、ぐわーっていうさ。
そう、金色になっていくっていう感じの。
そうそう。
うん。なんとか歯が出る。
いや、それぐらいしか言い訳ができないでしょう、ね。
できないですよね。しかもこの陰茎プロテーゼってのはなかなかエグくてですね。
はい。
陰茎の中に埋め込むんですよね。なぜそれが何万個もいるのかと。
じゃあやっぱ武器として使用するんでしょ。埋め込むことによって何ですか、ビヨーンってこうなんかスイッチ一つで大きくなるとか、そういうことでしょ。
なるほどね。
うん。
最後の武器ですよね。
だからそのなんか囚われた時に、まあ、手は縛られるけれども、
うんうん、
股間はフリーだったら、ボーンってこれが伸びて、敵の眉間を突くみたいな。
ああ。そうね。槍のようになるっていうことですよね。
気持ちいい。飛行をついたみたいな。
ああ。そうね。それは多分、やるとしたらそういう訓練を受けてないとダメだね。
いや、だからそう今、部隊を創生してるんですよ。
はいはいはい。陰茎部隊を。
そう。そのためにはバイアグルを飲み続けないと訓練ができないからさ。
そうですね、うん。肝心な時にふにゃってたらどうしようもない。
ダメだ。
お前は敵に捕虜にされる時にもふにゃってるつもりかと。
そう。
うん。
そういう時にこそ立ち上がれってことです
よ。感じが違うね。4月13日、HBC 北海道放送。下半身露出して徘徊、男を逮捕、
うん。
北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは札幌市の49歳の男です。男は去年12月7日の午前0時40分頃から午前1時頃までの間に、コンビニの駐車場でブーメランパンツのような露出度の高い下着を履き、下半身の一部が出ている状態で徘徊した疑いが持たれています。駐車場には女性ら数人がいて、通報を受けて警察が駆けつけた時には男は立ち去っていたということです。
うん、
その後の捜査で警察は男を特定し、4ヶ月余り経った今月13日に逮捕しました。
うん、
警察によると男は徘徊した際に上半身の服は着ていて、近くにいた女性らを追いかけ回すなどの行為はしていないということです。
うん、
警察の調べに対し男は、そういう性癖だと話し容疑を認めているということです。男らしく。
そうね。
認めましたね。
まあでもそこは戦ってほしくて、その、
はい、
パンツが小さいのか俺の一物が大きいのかっていうさ、出たっていうのはどっちかなわけですから。
そうね。一部が出ていた状態で徘徊していたと。う
ん、いやだから全部だったらそれは意図的だけど、一部となるとこれはさ、
はいはい。
どっちかが規格外であるってことだから。
あ、そうね。だサイズの合ったものを履けっていう主張ですよね。うん。
いや、自分の力をちょっと、過小評価してたと。
ああ、入ってるもんだと思ってる。
これで入ってると思ったら、ちょっといろいろこと考えたら、もう、ムクムクっと出てきてしまったんだと。
はい、ああ、まあしかもあれですよね、うっかり玉の方が出てることはありますよね。
うん、まあそうね、それはね。
仮にブーメランパンツじゃなくても、ボクサータイプとかでも出てることはありますよ。
そうだよ、そう。
うん。
だからやっぱり、なんだろうね。
だからその、うっかりで済まないぐらいの頻度で徘徊してたと。
ああ。
いうことですよね。出っ放しで。
そうか、そうか、うん。気づけと。
出てるぞ、気をつけろよって一回言われたにもかかわらずみたいなこともあるかもしれない。
ああ、そうか。
うん。お前それパンツサイズ合ってないぞと。
なるほどね。
うん。角度を緩めろよっていう。いう指導をした方がいいですよね、まず最初にね。
パンツを買い替えろってことか。
あ、そうだね。
うん、
まあ違うんですけどね。うん、性癖なんですけど。うん、
まあでも完全に出す性癖ではないんだよ、逆に言うと。
ああ、そうか。チラリズムですね。
うん。
うん、見る方じゃない方ね。
そうそうそう。
出す方のチラリズム。
そう。だから、 裸よりもピチピチのタンクトップ派だっていう。張ってるところを見てくれってことだ、
ね。ああ。そうね。まあ、ひょっとしたら体に自信があったのかもしれないしね。
玉の大きさにだけは自信があるんだ、俺は。
そうね、うん。あの、居酒屋の前の狸並みにね。
そうそうそうそ
う。うん。ブーメランパンツじゃどうやっても入らないことは分かってたってことですよね。
そうだね。
ねえ。多分容量がリットルですよね、それはね。うん、普通の CC とかで収まらないでしょうね。
ブーメランパンツって、なんでじゃあ売ってるんですかみたいな。発売元の責任じゃないのかと。
どうやっても出るはずだ、これはって、
ね。おかしいじゃないか。
タレコミいただきました。フラウ M さん、ディウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、テレビ西日本、T シャツ盗む男を逮捕。北九州市で知人女性の自宅の倉庫に侵入して T シャツなどを盗んだ疑いで51歳の男が逮捕されました。警察署によると男は2020年、近くに住む知人女性の自宅の倉庫に侵入し T シャツなど10点を盗んだ疑いです。被害者の女性は飲食店を経営していて、男は店の常連でした。女性宅から亡くなった T シャツを着た男が女性の店を訪ねたことから、女性が警察に相談し逮捕に至ったということです。事件当時、女性は T シャツを袋に入れて倉庫に置いていたということで、警察の調べに対し男は、ゴミと思って持って帰ってきた、などと話し、容疑は一部否認しているということです。お前その T シャツってことになったんですね。
それは、意図的なのかアクシデントなのかもわからないよね。
そこを聞いてほしいんですよね。
何がしたいんだと。
そう。ゴミかと思ったみたいな話を聞いてないんですよ。
だから気を引くためにね。
あ。
いや、趣味が一緒だねと。
あ、どうしたのそのシャツ私も持ってると。
そうそうそうそう。
うん。お、そうなの実はこれねっていう。
そうそう。っていうのを狙ったんじゃない？やっぱりスナックの常連っぽいからさ。
ああ、うん、自分で同じシャツを探すっていう努力はしないわけですよね。まあそうね、T シャツなんか本当にあまたにあるからなかなか探せないでしょうけど。
そうですよ。
ねえ。
だから手っ取り早いの。
手っ取り早いのは盗むことだっていう。
でもさ、一発でわかるぐらい特徴的な T シャツだったところだよね。
ああ、そう、だから少なくともすごい量産品ではないんでしょうね。
だよね、だって。
例えばその、ユニバーサルスタジオで売ってるやつとかさ。
うんうん。
あとなんか、キャラクターものだったり、そういうことでしょうね。
うんうんうん。それ、私の確信ができるぐらいだからさ。
ああ、そうか。
要は。
いや、もしかしたらなんか限定品かもしんないよね。
オリジナル T シャツぐらいかもしんない。
私がシルクプリントしたやつっていうね。
そうそうそう。どう考えてもっていうさ。う
ん、手作りじゃんかって話ですよね。
じゃなかったら自信持って言えないよね、警察にはね。
ああ、そうか。だからなんか特徴的な汚れがあるとかさ。
ああ。
なんか醤油のシミがついてるとかね。まあ、それだったら倉庫に置いとくのもまあわかんなくはないかなっていう。
なるほどね。
うん。
シリアルナンバーが入ってるとかね。
ああ、そうですよ。324番。
会員番号、57番は私じゃない。
そうですよね。
うん。
うん。そんなもん買ってるファンだとしたら、その番号は確実に把握してますもんね。
もう全員誰がナンバーなんか分かってるぐらいだよ、多分、
ね。ああ、そうかね。ちっちゃいコミュニティでしか流通してないものだったりすると絶対わかるもんね。
うん。じゃなかったら。
だとすると、だからなんでそれを着てったってことですよ。
アピールだよ。
アピールかな。わかりきってる話でしょ？
じゃあ、まあ、まあ、本当に着るに困ってるかもしれない、ね。
本当にゴミだと思って持ってった。
うん。これしか着るもんないから。
着るものを一つでも増やしたかった。これから夏に向けて。
なんか言ったんじゃないの、そのママも。なんか、うちに、まあ結構 T シャツなんて全部は着ないからさ、つって。
ああ、倉庫にほっぽった間あるの
よ。そうそうそうそう。何
それはいただかなければ。そうそう。一言言えよって話ですよね。
くれたと思うよっていう。
そう。きっとくれてましたよ、事情を話せばね。
まあ、あとあれか、サイズが全く合っていないだよね、多分。
ああ、そうか。明らかにピチピチだと。
もうピチピチもピチピチっていうさ。
だったら量産品でもあり得るね。
あり得るよね。
あり得る、あり得る。あと血のりがついてるね。
それ証拠品だから。
私が隠しておいたのにっていう。そうなるとちょっと着てきた理由が変わるよね。俺は知ってるぞって話になるもんね。
そうだね。おそらくこの常連客も殺されると思うよ。
ああ。そうかそうか。捕まってよかったね、だったらね。 タレコミいただきましたごま塩せんべいさん、トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日テレ朝ニュース、ガスバーナーで爆発。13日夜、横浜市にある神奈川県警の校舎で火事がありました。午後9時過ぎに神奈川県警の校舎で使っていたガスバーナーが爆発し、部屋が燃えているとこの家に住む男性警察官から119番通報がありました。警察などによると、この火事で消防車など33台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められました。火元の部屋のキッチンとリビング合わせて25平方メートルが燃えたということです。男性警察官がガスバーナーを使って魚を炙っていたところ、突然ガスバーナーが爆発したため、キッチンの流しに置いて部屋の外に避難したところ、その後火が燃え上がったということです。炙りサーモンもね。作るみたいな感じで炙ってたんでしょうね、きっとね。
そうね。
うん。最後の一炙りです。
まあでも、炙り、まあ、どうなんですかね。炙りが度を超えてたんじゃない？なんかそれは炙りっていうか、生をそれで焼こうとしてるだろうみたいな。
ああ、火通そうとしただろう
って。そうそうそう。
それ無理だよ、そのレベルの身の厚さじゃっていうね。
そうそう。それでもうずっとやったもんだから、なんか変な異常に熱を持っちゃってさ。
う
ん、
ああ、そうかそうか。
爆発ですよ。
そう、先にグリルで焼いてからだよって話ですよね。
あれは最後につけるんだ、焼け目を、焼き目を。それだけだから、つって。
そうですよね。最初からブリの熱いやつを焼くためにあるんじゃないですよって、ね。なんでグリルがないんですか、この家にはってことです
よ。そうだね。そう。
もしかしたら、その警察の校舎には備え付けがなかったのかもしれないね。
ああ。
これなら焼けるんじゃないかと。うん。ハンディだし、これでいけるんじゃないかってね。
いや、でもそうじゃないと、そんな爆発までいかないと思うんだよね。
いかないよね。だって、せめてその、なんだ岩谷のみたいなやつでさ、
うん。
ハンディなガスコンロもあるじゃないですか。
あるあるある。
ああいうのを買えばよかったのにね。その仮にコンロがないとしたらね。
まあね。
じゃなかったら本当に炙ってたわけでしょ。
まあだから炙りながら、そのなんだろうね。
はい。
目を離しちゃったとかさ。
だから手に持ってやるもんですよ、あれ。目の前で炙られてるのに目を離すバカいないですよね。
可燃物にだから引火したんだ、本当は。
ああ、そうかそうか。
油が糊に乗っていたと。びしゃびしゃだと。
そう、魚が炎上したっていう可能性がね。
これはもはやガソリン漬けなんじゃないか、これはっていう魚にね。うん、
食べすぎるとケツから出ちゃうタイプの油を持ってるやつですよね。
そう
ね。
そうそうそう。
うん。すごいよね。まあ、多分そのガスバーナー使い方が間違ってたか、保管の仕方が間違ってて劣化してたか、そういう感じなんですよね。
ガス漏れ的なね。
そうそうそう。あれなんか気軽に見えて結構怖いですよね、ガスバーナー。
まあね。
ご飯食べに行ったりするとこで、あれやったりするじゃないですか。
うん、うんうん。
厨房の中でゴーってやってますけど、うん、結構近くで見ると相当な火が出てますよ、
ね。そうだね。
ね、一瞬であんな焦げ目がつくもんだからね、素人には結構扱いにくいですよね。
わかった。
はい。
二丁拳銃とかやったんじゃないの？
両手でね。
オーバーラップさせたの。そしたら、はい、そりゃあなたって。
ダブル炙りだっていう。
そうです。おそらく腕をクロスさせたね、という、ね。
あ、新技が出たぞっていう感じ。うん、右ではマグロを炙り、左ではサーモンを炙り、みたいなね。うわ、クロスだ！
そう、はい。それぐらいしたんじゃない？
そうね。タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、テレビ西日本。コーヒー窃盗、張り込み中の警官が男を逮捕。
ん？
13日、福岡のコンビニで窃盗の現行犯で逮捕されたのは72歳の男です。警察によると男は13日午前5時半過ぎに、コンビニでセルフでコーヒーを入れる際に S サイズのカップを100円で購入。しかし実際には150円の M サイズの量を注いだ疑いが持たれています。
ああ。
男は店が以前から警戒していた人物だったということです。男は2021年の12月にコーヒーの不正購入を店側に確認されて店内に張り紙されていました。警察によると男はこの注意の張り紙も無視して同様の行為を繰り返していたということです。店側の相談を受けて警察が張り込んでいると S サイズのカップに M サイズ分のコーヒーを注ぐ姿を確認。窃盗の現行犯で逮捕されたということです。警察は店側の注意に従わなかった理由などについて男から事情を聞いているということです。
なるほど。
何度か取り上げてますけど、現行犯っていうのがなかなか珍しいんですよね。
そうだね。だってカメラとかあるわけだからね。
そう。で、まあ、多分、堪忍袋の方が切れたんでしょうね。
うん。
うん。もうどうしようもないから、もう現行犯で捉えてくれと。
なるほど。
必ずこの時間帯に来るから、
ね。ああ、そうかそうかそうか。
うん。
なんか、5時半とかだからね。
そうそう。
それは覚えられちゃうよね。
多分出入り禁止なんだと思うんですけど、それでも来るメンタリティですよね。それがまずすごい。
張り紙っていうのはどんな張り紙か気になるけどね。
ああ、そうですよね。この男に注意みたいなことですかね。
そこまでされてんのかな。
だから、具体的に名前は出さないけども、こういうコーヒーの入れ方はやめてくださいと。
ああ、そうかそうか。
いうような注意喚起がなされてて、わかる人にはあいつだなっていう感じだったんでしょうね。
なんか目線だけ黒くなって、ピースしてるみたいな。
なんでお前ピースしてんだって話ですけど、ね。
これなんでしょうね。
はい。
現行犯、まあ、現行犯。押した時点で現行犯。
あ、そうか。
ダメ。
うん。お金払ったものと違う商品を持ってったってことですよね。
ああ、そうか。
それはイコール買ったことになってないから窃盗なん
です。なんかでもギリギリ入るんでしょ、それ、あれって。
あ、そうなんだよ。
ね。
前にこの話題になった時にもその指摘はしましたよね。
おっとっとっとってなってんだ、だから。
そうそうそう。もっとギリギリじゃなくって、絶対入らないカップにするべきだって話をしましたよ。
そうだね。
うん。やっぱ物理的な対策が必要ですよ。
うんうん、うん。
そう、多分製造コストとかでやりたくないんでしょうけどね。
そうね。
だって S サイズって本当にバーベキューとかに持ってくような紙コップの一番ちっちゃいやつじゃないですか、サイズ的に。
まあそうだね。
入る量が。
うん。
それと M、L のサイズを全部分けるっていうのは多分やりたくないんでしょうけど。
うん。
我々が取り上げてるだけでも多分これ3件目ぐらいなんですよ。
うん。
ってことは、報道されないだけでいっぱいあるんだと思うんですよね。
そうだよね。
だとしたらもうそろそろそういう物理的な対策は取った方がいいですよ。
なんか、どうかな、S を買ったかな、あれだよね。本当はやっぱり、
うん。
なんだろう、自販機的にさ、
はい、
カップのやつって、ほら、自販機のコーヒーのやつって、サイズ選んだらそのカップがって入れられるわけだからさ。
勝手にカップが出てきますよね。
あ、そっちなんじゃないの、やっぱり。
カップだけ買って、あとは任せるセルフ方式に限界を感じろってこと
ですね。限界があるね。
うん。多分 SDGs とかでやりたいんでしょうけどね。
なるほどね。
多分この後、持ち込み容器とかも視野には入ってると思うんですよ。
なるほど、なるほど。
そういうの考えるとなかなか踏み切りにくいよね。
でもそれさ、このおじさんもさ、
うん。
わしゃ最先端だと。
お
持ち込みカップでやっとるんじゃよと。そしたらもはやなんか何押されてもなんかなんていうの、溢れないカップを持ってこられちゃうからね。
ああ、そうか。ボタン押し放題。
SMM3 回押すぞ。とかね。あるかもしれない。
あるかもしれない。だから多分そういう意味でもなかなか SDGs の道のりは遠いですよね。
このでもおじいさんの言い訳はできそうだよね。なんかさ、要は、はい、わしゃそんな英語は知らんと。
お
小中大で書いてくれれば分かったのにと。
ああ、日本語で書けっていうね。
そうそうそうそう。
なんだグランデって。
確かに。
ね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、ギガ人、警察、YouTube アップロード対策。
おお。
カリフォルニア州サンタアナの警察官がパトロール中の様子を撮影されて YouTube にアップロードされることを防ぐために爆音でディズニー音楽を鳴らして対抗しました。
お
ー。動画では辺りが暗い中パトカーがずらっと並び回転灯が光っていますが警察官は談笑しているため特に警戒態勢というわけではない様子です。しばらくすると警察官がパトカーに乗り込みいきなり映画トイストーリーの主題歌君は友達をスピーカーで鳴らし始めます。撮影者は音楽を流しているぞ。これじゃ YouTube にアップロードできないと話します。警察官はその後も数分にわたってミラベルと魔法だらけの家の秘密のブルーノやムーランのリフレクションといったディズニー音楽を流し続けました。
うん、
そこで現れた地元の市議会票議員が警察に状況を問いただしました。なぜ大音量で音楽を流しているんだと問うヘルナンデス氏に対し、彼にとって著作権違反になるからだと撮影者の方を指して警察官は答えました。警察官は男が評議員であることに気づくと突然態度を変え、撮影者とヘルナンデス氏にすまないと謝罪したということです。
うん、
この動画が YouTube に投稿された後、サンタアナ警察は Twitter に音楽を流すという試みは部門の方針ではないという声明を投稿しました。
今回のような警察の試みが行われたのは初めてではなく、カリフォルニア州ロサンゼルスやアラメダ、イリノイ州オタワでも警察官と話している時に音楽を流されたという事例が市民によって撮影され、いずれも SNS にアップロードされていたということです。
お
ー。あの、YouTube の著作権フィルターで引っかかるってことですよね。
あー。
うん。
そう。
タンタラタンタンタンタラタカタカってなると、お前これディズニーの曲使ってるなっていうのを自動的に判断されて、
うん、
動画が見れなくなると。
なるほどね。
もしくはまあ、確か無音になったりするんですよね。
なるほど。
それを悪用しようってことですね。
まあ、どっちが悪用かってもあるけどね、確かに、ね。
そうだね。お互い様って感じはするけど、ね。
この警官もディズニーに訴えられるかもしれないな。
そうそう、勝手に流してますから、
ね。ふざけるな、みたいなね。
車の中で楽しむ分にはいいけども、大音量で流すとみんなが聞けるよねと。
それはもうあれだと。
うん。
営利活動だっていうね。
演奏してるで等しいよねって話ですよね。うん、ジャスラックの方から来ましたって話になるよね。うん、
これまあ、対応というか、要はアップロード対策は確かにしないとね、確かにもう仕事にならんみたいなことなのかもしれないけども。
まあ、それは信頼がないからですよね。
うん、
特にアメリカの警察官の信用がガタ落ちだから、いろいろと撮影されちゃうってことですよね。
うんうんうんうん、
そこを改めずにこういうことをするからまた反感を買うんですよね。
なるほどね。
自分で歌えばよかったのにね。
あ、それがいいね。
ありのーって。
いや、あとはその、なんだろうね。その、全員ディズニーのキャラに扮しているとかさ。著作権に引っかかりそうだな、これは、っていうさ。
帽子に耳がついてるなって、ね。
そうそうそう。こういいんじゃない、やっぱり。
そうね。うん。マスクがでかくて黄色いなっていう話ですね。
そうそうそうそう。
うん。なんとなくそれっぽく見えないこともないっていう格好でパトロールですよ。
うん。
うん。凶悪犯にも立ち向かう。
そう。
うん。
まあ、難しいっすね、これはね。
ねえ、だからまあ、まずは日頃の行いを改めるところからだとは思いますけどね。こういうことで対抗するのは間違ってるでしょ、と言われても仕方がない。
なるほど、ね。
日本の警察官はやんないですよね。やっぱりそれはほら、まだそこまで信用が落ちてるわけじゃないからでしょうね。
まあでもあれなのかな、その、
はい、
要は、あんまり、なんだろうね、これ結構難しい。だから当然モザイクとかをかけてあげればいいわけなんだね。
うん、
警官のその、なんか、肖像権とかもあるんだろうからね。
ああ、まあでも、公務員だからね。
それいいのかな？
まあ、日本の法律とは違うのかもしれないけどね。
わかんないけどね。
確かにまあ、勝手にあげられるのは愉快なことではないよね。
いや、そうなんで。いや、だからなんか、ドーナツを食ってるとかさ。いや、上がっちゃうでしょ、それが。いや。
だけどほら、その辺は日本と違って、それで通報はされないじゃないですか。
ああ、そういうことか。
そういうことじゃないところで信用が落ちてるっていうことです。
なるほど。
ねえ。
まあまあ、ちょっとあれですね。そういう意味では、でもそういう、だからまあそうね。あれなのかな。だからなんかこう、常にオープンであるっていうかさ、
うん、
検察側がアップロードするしかないよね。すべて。うちの警官対、うちの警官たちです、つってこう、24時間ライブチャットみたいな。
そうだ、あのボディカムをずっとストリーミングしてればいいんだよね。
ライブ配信。そうそうそ
う。うん、あれも全部、警察官の数だけ YouTube ライブだ。
結構動画、収入あるんじゃないこれ結構。
そうね。うん、ただ、多分、麻薬取引とかが捕まらなくなるね。
近づいてきてるぞ、多いみたいな。
あいつ来てるなってことになる。
それをわざとさ、フェイクでさ。
ああ。
ああ、あっち行ったなと思ったら、みたいな。ボディカムつけてないやつが、みたいな。
ああ。さっきのやつは猫についてたのか。そうね。
陽動作戦。
また信頼がなくなる。
そうだ。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、あつし野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月15日、KRY 山口放送。給付金誤って振り込むミス。
うん、
山口県阿武町は新型コロナ対策の1世帯10万円の給付金を支給する際に誤って1世帯に4600万円余りを振り込むというミスがあったと発表しました。振り込みミスがあったのは住民税非課税世帯などに対する1世帯あたり10万円の臨時特別給付金です。
うん、
今月8日、対象世帯の個人口座に振り込む際に役場の職員がシステムの操作方法を誤って1世帯に給付金10万円を加え、 さらに4630万円を振り込んだということです。
うん、
給付金は町内の463世帯が支給対象で、残りの462世帯には正しく10万円が振り込まれているということです。
うん、
誤って振り込まれた4630万円は来週返還される見通しだということです。で、続報で、
うん、
テレビ山口。誤って4630万円が振り込まれた問題で、町長は22日に会見を開き、誤って振り込まれた人が返還できないと話していることが明らかになりました。21日に町の職員が面会し、すでに入金した金は動かしている。元に戻せない。どうしようもない。罪は償います。と話したということです。町では刑事告訴も視野に入れて対応を検討しているということです。
動かしている。
動かしている。
なんだその表現は。
なんですかね、資金を移動させているってことですかね。うん。闇口座とかですかね。
マネーロンダリング中だと。
そうですね。何かしらやってるんでしょうね、うん、きっと。う
ん、だから、一旦ね、ちょっとマネーロンダリングですから、いろんな事業の方に投資してるんで、今すぐはそれは戻せないよと。
ああ、そうだね、うん。もう私にも居場所がわからないっていう、ね。
そうそうそうそう。
いうこともあるでしょうしね。しかもこれいろいろと話題になったんですよね。
うん、
その、操作ミスっていうかその、対象者のリストを銀行に渡すわけじゃないですか。う
ん、
その時に使っていたのがフロッピーディスクだった。
いやー、すごいね。
ね。未だにっていうことですよね。もしかするとその銀行の方がフロッピーディスクと何ぞやってことを分からなかった可能性がある。うん。
すごいな、これは、
ね。まあ、しょうがないよね。多分、その、銀行のシステム的にそうなってる可能性もあるからね。
いやー、すごいですね、これはね。まあでも、なんだろうね、その、まあこれもありっちゃありだよね。
何が？
たまーに当たりがありますと。はい、みんなマイナンバーなんとか登録してね、と。
ああ、そうね。マイナンバーで申請した人には、4630分の1で10倍が当たるってこともあり得る。
いや、噂になるじゃん。結構ミスが多いらしいよ、と。
結局それは当たりっていうかミスだから、ね。
偽情報を流す、ね。
ああ、そういうことか、うん。ちょっと職員がロートルなものでっていう。
そうそう、そうするとさ、よしよし、俺もっつってみんな登録する。
あるかもしれない。
そうそう
そ
う。
それはさ、返還を求めなかったらありですよ。
いやーね、その情報も分かんなくなっちゃってね、みたいな。
返還求めてる以上は、その当たり付きみたいな言い訳は通用しないですよ。
でも、実質この人だって返さないって言っちゃってるしね。
だから返さない場合は多分何かしらの罪に問われるでしょ。
そうだろうね。
確か誤って入金されたのは返さないといけないっていう判例があったはず。
おー。
うん、なので、まあ何かしら告発はされるでしょうね。
まあだからここはなんかね、とにかく、
うん、
言い訳をね、考えてほしいですよね。
う
ん、
そうだね。
いや、返すんだけどと。
だけども。
一瞬間違えて思わなかったもんだからと。
はいはいはい。まあだからそれは返さない言い訳にはならない。
ああ、そうかそうか。うん、いや、でもさ、ミスかどうかはわかんないもんね、うん。本人は振り込まれた方として、ああ、やっぱり私は頑張っているからと。
はいはいはい。
ね。これぐらいはあってもいいでしょうと。
はいはいはい。
給付金だし。
で、なんで返さないんですかって。
いやいや、もう救済されちゃったから私っていう、ね。
ああ。
一瞬で使いましたみたいな。
そう。振り込まれた直後、オレオレ詐欺に遭いましたみたいなね。
そうそう。
うん。もう取り返しがつかないで返せませんっていうこともあり得るから。まあ、今
ビットコインという形になってるんですが。
ああ、そうですね。私のイーサリアムがどこかへっていう。うん。
まあ、難しいですね。これは本当に
まあでもこれほら、あれですよね。これでワンチャン返さなくてもなんとかなったら、多分儲けもんな人生なんでしょうね。
ああ、そうだね。うん。ほんとラッキーな人みたいな。
最低、例えば10年ぶち込まれたとしても、全然トントンだと。
あ、確かにそうかもしれないね。
いう計算があるかもしれないよね。
うん、逃げ切ろうとある意味で。
そうそう。
多分、凶悪犯にはならないだろうからね。
そう、だから死刑ってことはないでしょ？
ないと思うんだよね。
だからまあ、シャバに出てきた時に、俺の懐には4600万があるぞと思えばね。
うん、いや、これはもしかしたら計算してるかもしれないね。
そういうこともあり得るよね。
そうか。
まあ、口座は差し押さえられてるんだけどもっていう。
いや、だから、ね、移動してやるからもう、移動してやると。
そうね。多分、その、全く知らない、警察が掴みきれてない情報の中に、どっか口座があるんだろう。
まあ、それはいろいろね、地下にはあるでしょうからね。
そういうことやってないと、こういう開き直り方はできないよね。
そうだね。
じゃなかったら間抜けですもんね。
移動って言葉がまた第三国を想起させますよね。地下送金かって。
ああ。そうね。形を変えているっていう可能性も。
そう。
うん、ありますもんね。
だから訴えるんだったら早く本当に訴えないと。
そうそうそう。
ね。だから例えば地上の楽園とかに行っちゃってる可能性がある。
そうなんだよ。そうそうそう、そう、うん。
楽器のケースに入ってどっかに行っちゃってる可能性があるっていう。
そう、そうなんだよ。
タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月18日、テレビ朝日。世界遺産、小笠原の木を切る男らを書類送検。
うん。
世界遺産、小笠原諸島の母島の特別保護地区で、釣り場に向かう道を作るために木などを切ったとして、男性らが書類送検されました。
うん。
東京、小笠原村の男性2人は、去年、小笠原国立公園の特別保護地区内で、ナタなどを使って小笠原固有の小笠原ビロウという木などを切った自然公園法違反の疑いを持たれています。
うん、
警視庁によると2人は釣り仲間で GT ジャイアントトレバリーと呼ばれる巨大魚のロウニンアジを釣れる場所を探していて、農道から海岸へ向かう道を作るために木を切るなどしたということです。
うん、
男性らは GT を釣るために生きている、この夢を達成するなら死んでもいいと思った、などと供述し、容疑を認めているということです。いろいろと供述があるんですけども、別の、FNN プライムオンラインによると、調べに対し二人は、誰も釣ったことがないところで釣りたかった。浪人味を釣るために生きていると言っても過言ではない、と容疑を認めている。さらに TBS ニュースによると、書類送検された二人は、浪人味を釣るために2、3年前に移住してきた、ということですね。
おー、
まあ、覚悟はしている。
なんとなく海賊王みたいな感じがしてきましたよね。
何がですか？
いや、なんとなく、海を渡っていく。もう最後の島に来た感じがしますけど。
最高の魚を取るためにね。
うん。
普通これはなんかあれですよね。漁船で取るものじゃないらしいんですよ。このロウニンアジは、まあ、釣る時のシビアさはかなり最高らしいんですけど。
ああ。
釣り人にとっては。
難しいんだ。
だけど、体内に毒が蓄積しちゃう。
あの、
生体濃縮しちゃって、
うん。
すごいでかい魚なんですけど、食べらんないんだそうですよ。
ええー。
だから、取っても意味ないんですよ。
でも、この人たちは言い分だと死んでもいいって言うから食べんじゃない、やっぱり。むしろ。これで死にたいって言ってんだから、やっぱり。
釣って食って死にたいとは言ってないからね。
あ、そっか。でも、うん、それによって証明できるよね。釣ったことをね。
あ、じゃあ食えよってことですよね。
そうそう。
うん。釣ったもん全部食えっていう。
これは、そういうもんなんだ。
そうなんですよ。シガテラ毒っていうやつですよね。
じゃあ誰も、ある意味では食べないものなんだね。
スポーツフィッシングとしてしか釣られないんですよ。
究極にうまいのかと思ったけど、そういうわけじゃない。
逆なんですね。
うん、そうなんだ。
まあ、アジって言ってもアジみたいな形はしてないんですよ。もっと、縦にもでかいし。
ああ。
うん、アジとマンボウを混ぜたみたいな形ですよ。
それは、まあ、確かにあんま見たことないもんね。
そうそう。だから、あの、多分水族館とかで見たら相当かっこいいんだと思うんですけど、絶対に市場には出回らないから普通は知らないですよね。
釣るために。
ために。多分だから相当に憧れの魚なんでしょうね。
やっぱそうだよ。
うん。
なんか、人つなぎみたいな感じがしてきたもん。なんとなく。
だ3時ですよね。うん。オールブルーに行きたいっていう感じの。俺にとってのオールブルーが母島だったって
ことね。そうでしょうね。
着いたからって何してもいいってわけじゃないですからね。
そうだよね。
あの、着くからには相当強いんだと思いますけど、
うん、
誰も逆らえないからといって、ナタで切っていいわけではないってことです。
そうそうそう。
それ悪い方のやつの役目です、ね。
そうそうそうそう。まあでも、まあそうですよね。その、いや、普通のほら、なんか道はナタで切ってもまあいいんでしょうけど、そのサバイバルって意味だよね。
ああ、そうね。だけど、ここは保護区だからね。
保護区だからね。
勝手にやっちゃダメですよ。ちょっと前にもその、高野山に勝手に道作ってたやついたじゃないですか。
ああ、
そういうのと同じでダメなんですよ。
道を作る許可をくださいってことね。
そうね。
うん。
そっから始めるべきですよね。
そう、まずは根回しから
ね。そうですよ。せっかく移住してきたんだからね。うん、それぐらいやった方がいいね。
まず村議会議員になるのはどうかな。選挙からだよ。
そうだね。小笠原村村長とかになってからね。
うん、うん。
地域活性化のために道を作りますっていう。
そうそうそう。
議案を通してからですよね。
そう。
はい。タレコミいただきました。あつし野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月18日、シネマトゥデイ。映画館で映画鑑賞の最多ギネス記録が更新。
ん？
映画、スパイダーマン・ノーウェイ・ホームを映画館で292回鑑賞したアメリカの男性が、同じ映画の上映に通った最多回数でギネス世界記録を更新しました。記録を更新したのはアメリカ・フロリダ州に住んでいるラミロ・アラニス氏。公式記録によると、公開初日の2021年12月16日から2020年3月15日までに、
同じ作品を映画館で292回鑑賞、約720時間30日を同作に費やしたことになり、チケット代は総額3400ドル、約40万円になるということです。
うん。
アラニス氏は2019年にアベンジャーズエンドゲームを劇場で191回鑑賞したことでギネス世界記録を更新していましたが、2021年にフランス人の男性が同国のファンタジー映画を204回鑑賞したことで記録が破られていました。アラニス氏は2019年のギネス認定前に他界した祖母のために再び記録更新することを決意したそうで、祖母が私の一番のサポーター、私は記録保持者でいたかったと語ったということです。ばあちゃんのためにね。
ばあちゃん望んでるのか、それを。
スパイダーマンじゃないわよってこともあるけどね。まあ、少なくともスパイダーバースの方だっていう可能性はあるよね。同じスパイダーマンでも。
いや、これさ。
私はドクターストレンジのファンなのよっていう。
そうそうそう。
いうこともあるだろうね。
これ。でもそれ、その期間上映されるぐらいやっぱ人気がなきゃまずダメだよね。
あ、そうですよ。まあ、このコロナ期が明けてやっと映画館が空いた頃からずっと通ってるわけですよね。
なんかね、人気がなくて途中で打ち切られちゃったら、せっかく俺は記録を更新してたのに、みたいになっちゃうから。だからこれは大丈夫ってやつで1回目から見に行かないと。
そうだね。だからこういう作品になるんだろうね。
うん、多分そうだと思うんで、
うん。確かにそうですわ。アカデミー賞とか何も引っかかんないやつを、この記録を打ち立てることはできないよね。
いやー、このヨーロッパのね、このシネ、この、イタリアの作品で行こうみたいな、ないないよ。
ないね。単館上映とか無理だからね。
劇場主にお願いしなきゃいけないから、
ね。頼むから続けてくださいっていう。そう
これ、どう証明すればいいの？チケットでいいのかな？
あ、そうだね。まあ、少なくとも映画館で半個ぐらいは押してもらうんじゃない？
あ、そういうことか。だから、でもさ、なんとなく、本当に見てんのかみたいになる。お前、ポップコーン買って帰っただろみたいな。
だからやっぱギネスの記録だから少なくともちゃんと何らかの媒体の記録は残すでしょ。もしくはギネスの記録係も毎回見てる。
そいつもすごいよねってなる、ね。
そいつも同時にギネス更新ってことになるわけだけど。うん。
いや、気になるよね。要は、なんていうの、もう、途中寝てたらダメとかさ。
あ、そうですよ。ちゃんと全部見ないとね。
目をちゃんと開けてるかを見てるんだよ。協定員は。
特別にこう自撮りだったら OK みたいなね。
ああ、
うん。2時間の映画中ずっと目を開けてるかチェックみたいなのがね、ないとダメですよね。
こいつまたここで目を背けてるぞみたいな。いい加減なれろって。
あ、よっぽどひどいシーンだとしてもね。
また驚いてるよ、ここでみんな。
仮にスパイダーマンが死のうとっていうね。うん、
なんかあれですよね、
はい、
3日で記憶を失ってしまう病気なんじゃないかと思ってじゃないともう拷問だよと
飽き飽きだよって話になるもんね、うん、でその本当に記録のためだけに見なきゃいけないから本当に苦痛だと思いますよ
なんかそれはちょっと本質的じゃないよね。
ないです、うん、分かんないよ。その超本当にマーベルファンで、
ああそうか、
ものすごい解説本とか書いてる人だったら別ですけど、
ああそのためには見なきゃいけないもんね。
そのためだったらね、うん、前回もアベンジャーズ見てますから。
ああそうかそうか。
今回もスパイダーマン、もしかしたらこれ記録が破られたらそれこそ次はドクターストレンジ。
そうだね。
それが破られたら、ミズ・マーベル。
そうか。
もういいよってなると思うんですけどね。その頃で多分400回近くなってると思うんだよ。
あなたもうダメって言われるよ、多分、
ね。ああ、そうね。
うん。
ギネスお断りっていうこと
になる、ね。そうそうそうそう。
うん。
ああ。劇場としてはでもいいのかな、この人来てくれ
る。だって40万こいつは確実に保証してくれるんだ。
なんかさ、これ、入れ替え制じゃないんじゃないのと思ったけどね。
ああ、そうな。映画館
か？ 1 回でさ、1回のチケットでさ、もうずっといるんじゃない？ 1 日。実はこんな、あんまお金払ってないかもよ、みたいな。
投資券だ。
うん、
今あるのかって話ですよ、俺それね。オールナイトみたいなチケットですよね。
わかんないけどさ、アメリカの片田舎だったらあるんじゃないのみたいな。
あるかもしんないね。うん、確かに。だ手っ取り早いのはさ、チキンレースすることですよ。
おお。
同じ映画館にそいつら全員並べる。
いいじゃない、フランスの人とこの人でさ。
そう、全員同じやつを見てもらう。
それいいね。
で、リタイア組から全部どけていくっていう形にした方がいいですよ。
公平さを保つためにさ、
うん、
フランスとアメリカの映画はダメって言ってさ。
あ、そうですよ、知らない
やつ。日本映画。日本映画ずっとですけ
ど。つまんなそうなやつ、ね。もしくは、まあ、日本人には面白いけどみたいなやつをね。うん、
まあ、うん、男は辛いよなんかいいんじゃないの？
ああ、そうですよね。
外国人にはなかなかわからない面白さが。
わからんみたいな。うん、
あと、マルサの女とかね。
そうね。伊丹十三シリーズをね。
シリーズ
を。ぜひね。
田んぼのシーンがいいんだよね、みたいな。
でもね、多分アメリカ人であそこまでそれ見たら、多分何かしらの本が書けると思う。
ああ、そうですよね、うんうん。我々にない視点で書いてほしいんですもんね、むしろ。
そうです。何が面白いのか分からんと思っていたがと。
いたが。
100、300回見れば分かってきた。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月20日、毎日新聞。リコーダー窃盗、男を逮捕。うん。休日の中学校に忍び込んで女子生徒のリコーダーを盗んだとして、兵庫県警明石署は20日、窃盗と建造物侵入罪で起訴されている被告61歳を窃盗容疑などで再逮捕しました。
うん、
これまでの調べに対し、女の子が使った笛に興奮する、性的欲求を満たしたかったと供述しています。自宅や自家用車からは50個以上の笛が見つかっていて、署は余罪を調べているということです。再逮捕容疑は3月5日の午前11時頃に、町立中学校に侵入し、教室にあった女子生徒のリコーダー5本を盗んだとしています。同6日に私立小学校に侵入する容疑者を少年野球の男性コーチが見つけて取り押さえていました。容疑者は別の私立小学校で女性教諭のホイッスルを盗んだ疑いでも再逮捕されているということです。
ああ、
あいつです。
あいつか。
やっぱり笛ですね。
形は違うけどね。
形は互えども笛ですよね。
フルートもいいのか。
その辺全部言ってる可能性があるよね。
ハーモニカはどうだ。
言ってると思いますよ。下手すると運動場の蛇口も言ってると思う。うん。もうその辺口がいきそうなものは全部ですよ。もしかすると給食のスプーンも言ってるかもしれないね。
ああ、洗うな洗うなーつって。これはね。
こいつはもうダメだね。うん。明らかだもんね。
これは治らんしね。
治らないね。だからもう四六時中おしゃぶりをしゃぶってもらうしかないね。外したらもう一回入ってもらいますよってことになりますよね。性犯罪者の従犯に GPS つけたりするじゃないですか、アメリカで。
うん、
あれと同じですよね。
うん。
うん。猿グッズはですよ。うん。許可がないとしゃぶれない体にしてやろうってことですよね。
まあだからなんだろうね、本当に。
ね。
まあ難しいよね。こればっかりは、何で抑制するかっていうのは、
うん、
まあやっぱあれだね。
はい。
盗んだら、わさびとかが塗られていて、
ああ。
嫌な思いをするっていう。
そうそう。赤ちゃんの乳離れですよね。
そうそう。それぐらいしかないよね。
こっちの乳首痛くないから、それいくらでもやった方がいいと思いますけど。
デスソースをね。
毎回ね。
すべてに。
うん。ただ、精度の方がだるいじゃないですか。
そうか、服の。
はい、音楽の授業終わったってところで、デスソース塗ってくださいって話になるわけでしょ。だるいですよね。次は使うときにまた洗わなきゃいけないしっていう。
めんどくさいね。
めんどくさい。なんでこいつのためにそんな努力をしなきゃいけないのかって話になるからね。
そうか。
やっぱここはボランティアのね、笛の貸し出しですよね。
ああ、まあそういうこと、うん。
週に1本ぐらい貸してやると。
なるほどね。
うん。この中の誰かが一回加えてますっていう。
誰だっていうね。
当てさせんなよ。さて、それでは続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。4月26日、栃木県。市内の通学路のガードレールや電柱などに、卑猥な写真が貼られる事案が複数発生しているということです。
おー。
うん、布教活動をしてる人がいますね。うん、稀にあったけどね。
どうなの、その、卑猥な、何、どういう卑猥かにもよるけどね。
そう、だから昔はさ、電話ボックスに、
ああ、そうだ。
テレクレの写真付きの広告みたいなのがびっちり貼ってあった時代があったじゃないですか。
そうそうそうそう。
それがもう今やないわけです。
ああ、そうだ。
街は浄化されたし、電話ボックスもなくなった。
そうだ。
貼るところがない。
うん。
どこに貼ればいいのかって話ですよね。
なるほどね。
ガードレールを盗んだりするやつは敵なんですよ。
確かに。落書きするやつも敵だよね。
そうそうそう、そう。貼るところがないじゃないかと。確かにでも今言ってて思いますけど、相当街が綺麗になりましたからね。
確かに。
今あるのは高収入の女性が男性を探してるやつですよね。
ああ。
あれぐらいですよ、ちょっとセクシーなのは。
そうか。
うん。街から本当に消えたね。
なんか結構あれだね、その、 ね、ある意味では、免疫をつけさせないといけないっていう考えもありますからね。う
ん、街にはエロスがいっぱいだって。
少しはね。
うん。世の中はドッキリエロスがあるぞってことをね。
うん、そう。だからまあ、そうね。これ、自分の絵とかではないんだよね。自分で描いてるわけじゃないんだよね。そこがちょっと知りたかったけど。
そうね。ゲルニカのようだっていうことがなってればね。うん、ことになってればね。うん。なかなか、こういうことにもならない、うん。通報もなかったと思うんですけどね。
こういうのってさ、自腹なんでしょっていうさ。
あ、そうですよ。貼るのもコピーも全部自腹です。
大変な苦労してるよね。これメッセージ性があるよね、ここには。
わざわざやるんですよ。
そう
です。うん。4月26日、兵庫県。午後1時45分頃、集団下校中の小学生らに対し、男が声をかけた後、引率の教師に対し、俺を守ってくれなどと言って立ち去っていったということです。
あ、
生徒もいいけど俺もねと。
まあ、あれなんだよね。
はい。
名探偵コナンの逆版だよね。
お
大きくなっちゃってんだよ、薬で。本当は俺このクラスぐらいだから、小1だからっていうさ。
なるほど、なるほど。
守ってくれっつ。
体は大人、心は子供です。
役に立たねえだろ、みたいな。
テクノボーがっていう。まあ力が強いだけってことですよね。
だからコナンと組めばちょうどいいんだよね。
そう、半々ですよね。
そうそう
そう。そういうデコボココンビっていう。
そうそう。
続いて声かけ。4月10日、福島県、午後3時30分頃、中学生に対し、不審者が、まんじゅう余ってるから食べないなどと声をかけてきた、ということです。
うん。
まあ、余りがちですよね、まんじゅうはね。
まあ、うん、ある意味不審感はないよね。
余るだろうなっていうね。
そうです。そしてあんまりうまくないんだろうなっていう気がするね。
そうね、うん。職場で配りきらなかった感じですよね。誰か多分旅行に行ったお土産なんでしょうね。4月11日、広島県、午後4時10分頃、中学生に対し、男が車の中から、どうも、スカイピースと声をかけてきた、ということです。知らないですね、そのピースはね。うん。新たなピースですね、これは。
すごいね。
ね。なんか、こう、記念写真でみんなでピースを合わせて星マークを作るみたいなブームもありましたけど。また新たなピースが発明されたんですね、きっと。
おお、じゃあ結構クリエイティブだね。
ね、頭の上で V 字を作るみたいなことですかね、うん。割とありがちな感じはしますけどね。
そうね、ピースね。
フォッフォッフォっていう。みんな知らないから新しい名前をつけちゃえばいいんじゃないかなっていうことですよね。うん、今の子たちに流行らせるならこれかな。4月12日、神奈川県、午後6時30分頃。外出中の生徒が後ろから来た男に左肩を叩かれて、あなたの写真を撮らせてもらって、その絵を描かせてください、などと声をかけられるという事案が発生したということです。
ああ。
流しの絵描き的なやつですかね。
ただ、ここで止まってもらうのはちょっとね、大変だろうからってことなんだ。
ああ、はいはいはい。
写真を撮って後で俺が描くからってことなんだ。
そうですね。写真ベースで。
なるほど、なるほど。
勝手にやっちゃうのは肖像権の侵害なんじゃないか。
そうね。だから、あえてここ断りを入れてますよ
と。一回断ってますよと。
うん、
まあ、見ず知らずの人が自分の写真を持ってると思うとちょっと嫌ですね。
そうね。いくら絵のためとは言われてもね。
でもね、それが二科展で入賞すればまだしも。
ああ、そういうことか。この人なんか上半身の写真撮ったのに足描いてるじゃん、みたいな、
ね。
とかあるから。
想像で補えるならいらないじゃんってことですよね。4月13日、東京都、午後5時20分頃。路上で小学生が下校途中、二人組の男に、家族の人にセックスと言ってごらん。今言ったことは忘れてね。と声をかけられたということです。まあ多分二人組ってことなんで、片方がおちゃらけて片方が止めた感じですよ。
ああ、忘れてってことね。
そうそうそうそう。
なるほど。
バカなんてこと言ってんだよ。
そうか。
うん、
どういう人とかないんですか、そこ。
すごい若いですね。
それ中学生とかなんじゃないの
?10 歳後半から20代ぐらいだっていうことで。
それも通報されんのそれ。
まあそう、なんか東京でも新宿じゃないんですよね。
お
三鷹なんですよ。
いや、でも、ね、
そういう地理性もあるんじゃないかなっていう。
いや、さすが。いや、そういう中学生はどこにでもいつの時代にもいるだろうって気がしますけど。
なんかハマって言いちゃいたい年頃っていうね。
うん。
いますよね。だからその幼稚園児がうんこうんこ言うようなもんですよ。
そう、だからこれはちょっと見守ってあげるっていいんじゃないかと思ったけどね。
そうね。地域で見守ってあげる。
そうそうそうそう。うん、 地域猫みたいなもんですよ
ね。そうですね。うん、大人になったら、それをばらして恥ずかしがらせるっていうタイプ
で。そうね。
お前はあの時そんなこと言ってたなっていう。
そうそうそう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
あ、そうそう。で、あれですよ。来週からゴールデンウィークじゃないですか。
ああ、はい。
で、なので、我々もちょっと一週お休みです。
そうですね。
うん。5月1日の配信はありますけども、
はい。
次週の5月8日の配信がお休みになります。
まあ、5月1日、ああ、だからゴールデンウィーク聞くものはあるんでね、皆さん、ね。
そうです、そうです。
はい。
はい。
それを256回聞いていただいてね。記録、ギネス記録を作っていただいて。
そうだね。
はい、
うん。同じポッドキャストを飽きずに聞いていた。
そう。
寝ちゃダメですよ。
あの起きてるってことが条件です、ね。
それが大事。あと、早回しもしないこと。
これ2倍速で聞いたらどうなんですかね、これ
ね。いや、でも多分ね、今みんな 1.5 倍は最低でもしてると思うんですよね。
あ、そうなんだ、じゃあ。
だってアプリにデフォルトで入ってますもん。
いやー、これ、まあ、1.5 ちょうどいいのかな、なんか。私が言いよどんでたりするんでね。
ああ。まあ、極力カットもしてますけどね。
あ、そうですか。
うん。
だってそこで考えてるんだからさ。
そうです。仕込みがないってことに確認に使ってほしいぐらいですよね。
その場ですっごい考えてるんですよ。
考えてるんですよ、ね。即興ですよってことですよね。
何しろ初見なんだからって。いやね、考えますよ。
毎週ブラッと1時間喋ることしかしてないんですから。
何の予備知識もないんだから、ね。という言い訳あるんですけども。
というわけもありますけども。まあ、なので1週間お休みで次の週をお楽しみと。
そう。
はい。
そういうことで、お願いします。
というわけで、今週はいかがでしたか？
292回スパイダーマンを見た人がいましたけど。
ノーウェイホーム。確かに家がない。ほぼ映画館ですよね。
ここが家だと。
いう感じで見てましたね。
これ、同時に他の記録も打ち立てた方がよくない？
あ、そうか。
ポップコーンとかさ。なんか連続何回食べるとかさ。
そうだね。
うん。
うん、少なくとも292日間ポップコーンを食べ続けたっていう記録は立てられて
る。とかね。
うん。
うん、あとは、なんだろうね。毎回、劇場に注意されるとかね。前の座席を蹴って注意されるとかね。
ああ、そうね。
そういう記録も
立てられる。些細なことで怒られ続けた男っていう。
そうそうそう、う
ん。白い布のかかってるところは指定席ですよ。
そうそうそう。そうね。
そういうのもできるね。確かに。ついでにいろいろ立てた方がいいよね。
そう、イチャついてるカップルに、文句を言うとかね。
ああ、そう、ね。
ちゃんと見なさいとか言って。主だ、こいつは。
そいつ、出入り禁止になるもんね。うん、いい記録を立てないとね、やっぱ映画館にとってポジティブなやつ。
いい記録ね、うん。
まあ、40万円使ってくれるからいい客ではあるんだけどさ。
どうする？なんか、盛り上げてくれるみたいな。わーとか拍手とか、すごいいい感じでこう、もう分かってるから何が起こるか
さ。そうね。この次でいいとこ来るぞっていうところでね。
タイミングぴったりっていう。当たり前だよ。
そう、日本だとあんま考えられないけど、アメリカだったらわーわー言うじゃないですか。
そうそうそう、ありますよね。コメディとかもそうだしさ。
一番最初に拍手する役ですよね。
そうそうそう。ぴったりだからさ、場所が、ね。これ、最初から打ち込みで入ってんじゃないのと思うよね。ああ。完璧すぎてさ。
バラエティ番組のおばちゃんの声のやつなんじゃねえのっていう、ね。
そう、これ SE だろ、これ。ぐらい完璧。毎回同じだから。
確かにそうだわ。うん。それぐらいのことはできるよね。
まあ、いいかもしれない。
あそこの映画館行くと楽しいんだよってことになるかもしれない、
ね。そうそう、なんか盛り上がるんだよ、あそこは。
うん。それは吉と出るか京都出るかって感じはするけどね。
そうね、うるさいってなっちゃう
からね、うん。あいつがいるから行かねえわっていうこともあり得るからね。
でそこはまあ、なんですよ、映画館とどんだけ仲良くなれるかってのもあるけどね。
あるね。
うん。
だ上映中じゃなくても別に記録にはなるからね。
あ、そうか。
うん。毎回映画館の前でタップダンスをしてから入った男みたいなさ。そういう記録も立てようと思えば立てられるわけです。
いやー、それは厄介だね、なんかね。
ねえ、だって映画館に側転しながら入った男みたいなさ。
ああ、もう別部門だね、どちらかっていうと。
別部門もできる。で、いっそのことやっぱいろいろやった方がいいですよね。
うんうんうんうん。
ギネスいっぱい持ってるっていうだけでなんか仕事になったりするで
しょ。しかもこの人はそれに命をかけてるっぽいからさ。
そうですよ。おばあちゃんのためにもってことですから。
これ絶対でもこの回数で言ったら抜かれるじゃん、やっぱ。
ああ、そうですよ。いたちごっこだよね。
だからこそ、やっぱりさっきみたいに、ちょっと頑張らないとできないことにするっていう。
ああ、そうだね。 他の人がやんなそうなやつをね。
なんか、ずっと逆立ちしてみるとかさ。さすがにこれ体力的にとかもさ、ああ辛いなとかさ。
そうだね、うん。うん。映画見るだけだったらおじいさんでもできるけども、若くないと無理だなっていう記録も同時に打ち立てていこう。
そうそうそうそう。
うん。まあやっぱ迷惑だな。
基本迷惑だね、この人はね。
そうだね、うん。いいことばかりとは限らない。
多分朝一の帰ってあげにしてくれって言われてんじゃない多分、
ね。ああ、そうかそうか。
端っこで。
客が少ない時にしてくれっていう。
そうそう。どうせもう見なくてもいいんでしょっていう。
どうせお前、目が開いてるだけだろっていう。
そうそう。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。